ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、このその衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今恵みによってここに座ることが許されました。過ぎた1週間、さまざまなことに出会い、またさまざまな重荷を背負って、私たちは本当にその悲しみと痛みを抱えながらここにやってきたものであります。主御自身がお一人お一人を顧みてくださり、御言葉をお語りくださいますように。その御言葉をもって私たちを力づけ、また励まし、またあなたのご栄光が表されてまいりますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんの右手にはろうそくが1本灯されておりまして、今日から開講節が始まっているということを示しております。開講節といいましてもなかなか馴染みのない言葉であります。アドベントとも言う言い方をいたしますが、そもそもなんでこんなことをするのかということであります。旧約聖書の時代、人々は救い主キリストが来てくださることを待ち望んでおりまして、で私たちもそのような大先輩たちの信仰に習い、一年に一度この12月という季節、そのように私たちも待ち望むというそのような時を持とうとしております。でそれは何も昔のことを忍んでとか、その昔のことを思い出して懐かしむというような意味とはちょっと違います。実は私たちも今そのキリストのが来てくださることを待ち望んで日々過ごしているという立場にあります。救い主というキリストは2000年前、確かに私たちのところに来てくださいました。でそれは私たちの罪のゆえに十字架で裁きを受けるためであったと聖書は言います。でそれで終わりかというとそうではない。その方はもう一度来られ、で今度は私たちを天の御国に招くためである。そのことを難しい言葉で再臨、再び望むと、そういう文字を使って呼んでおりますけれども、私たちはその方がもう一度来られるという約束を信じて今待ち望んでいるわけであります。で今日から3回にわたりまして、旧約聖書を開き、信仰の大先輩たちがどのように救い主キリストを待ち望んでいったのかを見てまいります。今日はその第1回目として創世記を開き、ここにヤコブという人が登場いたします。今お読みしたところはヤコブが語った言葉でありますけれども、でこのヤコブは今、高齢となり、生涯を閉じようとしているところであります。自分が歩んできた信仰を子供たち、孫たちに手渡そうとしている場面であります。 まあ、そういう時にどういうことをヤコブが語ったのか、そしてヤコブが語ったのに言葉にはどんな意味があったのかということを今日見てまいります。で、まあ、ヤコブはこれからあなた方の子孫にはこういうことが起きますよということを伝えるわけですので、まあ、いわゆる預言者という立場にあります。つまり彼は信仰を持って語っているわけですが、じゃあ彼は若い時から素晴らしい信仰者であったのかというと、決してそういうわけではありません。まあ、皆さんも聞いたことがあると思うんですけども、このヤコブにはエサウという双子の兄がおりまして、である時このヤコブは兄のエサウを騙します。また父親も騙します。騙して何をしたかというと、まあ、当時、長男がもらえるその権利を自分のものに、まあ、自分は弟ですから本来もらうことはできなかったんですけれども、みんなを騙して自分のものにしてしまったわけであります。で、それは騙したから、それは取り消されるとかですね、それは無効ですよということは当時できなかったんですね。一旦父親がお前に長子の権利を全部渡すよと宣言した以上、それは取り消すことができなかった。ですからエサウは、兄のエサウは後でそのことを騙された自分はと思って怒りに燃えるんです。そしてこのヤコブ弟を殺そうと追いかけるんですけれども、ヤコブは、まあ、雲隠れするというんでしょうか、まあ、逃げてしまうわけですね。で、兄エサウも、まあ、どうやって騙されたのか、この創世記に書かれてますけれども、そこを読めば、まあ、愚かな兄貴であるんです。まあ、しかし、弟ヤコブの方も相当の悪党なんですね。まあ、悪党って言い方言っちゃいますけれども、自分の幸せのためならば兄を騙しても構わない、父親を騙しても平気である、そういう人だったんです。そして騙した後自分が殺されそうになるということが分かれば反省することもなく、そしてみんなに謝ってごめんなさいということもなく、とにかく逃げ出していく、まあ、こんな人が神様から愛されるはずはない、こんな人こそもう地獄に落ちた方がいいのだと普通は思うような性格の人であります。しかし驚くべきことでありますけれども、こんな、まあ、悪人というんでしょうか、ひどい性格のヤコブが神様に救われてまいります。まあ、いろんなことが彼の人生にはこの後起きるんですけれども、ヤコブはいろんなその試練を通しながらその信仰を固くしていって、そして今最後の時を迎えようとしております。枕元には12人の自分の息子たちがおります。その12人の息子たち一人一人に対してあなたの子孫はこうなりますよということを告げてまいります。で、それがこの創世記の49章、全部に12人のことが書かれておりまして、今日はそのうちの4番目、ユダという人に語ったこのヤコブの言葉を見てまいります。で、なぜユダのに、止めていくのか、なぜユダに絞るのかといいますと、理由があります。というのは、イエス・キリスト救い主という方はユダの子孫として来られたということが、あの新約聖書の一番最初のマタイの福音書の一章に書かれている。まあ、あのマタイの福音書一章を開きますと、あの系図が書いてあるんですね。誰々の子は誰々であってというふうに書いてありますが、イエス・キリストという方はユダの子孫として来られたということがはっきりと最初に書いてある。じゃあそのヤコブはそのユダの子孫について一体どういうことを語ったのかを見てまいりますが、今日はそのうちの10節11節に目を留めます。10節をお読みいたします。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。 ついには白が来て国々の 民は彼に従う。まあ、ここは 1,2,3,4 行に分かれて皆さんの聖書では書いてあります。で、前半の2行はなんとなく意味は分かるかと思います。ユダの子孫、にはやがて、まあ、王権を握るようなものが出てくるらしい。そして、統治者の杖ですから、まあ、王様の杖ですね。王様の杖が足の間を離れないんですから、その王様の地位はもう安泰であるというような、そのようなことが書かれております。まあ、一言で言えばユダの子孫から王様が出てくるよということになります。しかしこの時、このヤコブがこれを語った時、この一族、家族、どんな状態だったかということを考えたいと思うんですけれども、自分の家族から王様が出てくると、まあ、今ヤコブは言ったんですけれども、これを聞いた周りの人たちはおそらく笑ってしまっただろうと思います。というのはこのヤコブ、まあ、確かにこの時は少し周りの人たちから見れば力は持っていたかもしれません。まあ、力はあったとしても、しかし小さな一族に過ぎないであります。そもそもこのヤコブの時代、国というものがありません。まあ、せいぜい親戚同士、まあ、つながりのある血縁関係のある人たちが一つの地域に住んで何々族というふうに名乗って、ここは俺たちの領地だからというふうにして暮らしている。それが全てでありまして、国というものがないんです。そんな状態の中で、お前の子孫から一国一城の主、イスラエルという国の王様が出てくるのだよと聞かされたとしても夢物語なんです。まあ、そんな中で、ヤコブは語ったんですが、今度は10節の後半を見ましょう。ついには白が来て国々の民は彼に従う。なんで白というものが出るのか、一体白って何だ、ある方はこれ冗談ですけれども、最近話題になっている犬がいて、その名前が白だったので、ある方はそれで笑っておりましたけれども、その白ではありません、これは人の名前じゃないだろうかとか、あるいは国の町の名前であろうとも言われているんですけれども、しかし実はこれは研究者の間で実は悩ましい箇所なんですね。というのは、白という町は確かにあるんですけれども、白が来てというその町の人たちが来てというふうに訳してしまうと、実はちょっと辻褄が合わない箇所が出てきております。まあ、難しい話は飛ばしますけれども、それで、ある最近の最新というか新しい研究では、ここは公約した方がいいだろうと言われてまして、それを皆さんの修法のアウトライン、上の方に記しております。こう訳すことができるという箇所であります。お読みいたします。ついにはこの方に属する人々をご自分のものとされる。ついにはこの方に属する人々をご自分のものにされる。まあ、全然違うじゃないかというぐらい全然違うんですね。まあ、どういうふうにこの元々の言葉を、まあ、翻訳していくか、それをどう見ていくかということでかなり難しいんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、そんな難しい話は飛ばしまして、いずれにしてもとにかく、この彼という人に付き従う人たちがこのいて、その人たちが彼という人物のところにやってくるらしい、そして従うらしいということは分かります。そのような王様がユダの子孫から出ますよ。さて、ヤコブは将来のことを語りました。じゃあこのヤコブが10節で語ったことは その通りになったのでしょうか。もしこのヤコブが語ったことがその通りにならなかったというのなら、私たちは今こうやって聖書の一字一句、これどういう意味だとこう今真剣に読んでおりますけれども、実はそんなことはバカバカしいことになるんですね。もしならなかったなら聖書は何の価値もないことになります。まあ本屋さんでいろんな面白い小説が売ってますから、そちらを読んだ方がずっといいんです。それなのになぜ私たちは聖書をこうやって取り出して今日時間をかけて、この意味はどうなんだと、なぜこういうふうにこだわるのかと言いますと、このヤコブが語った言葉がやがて実現したからなんですね。嘘じゃなかった、本当だったということが分かったからなんです。じゃあ一体誰が王様になったのか、いつそれが実現したのかと言いますと、まあ、皆さんもよくご存知のダビデという人であります。彼が後にイスラエルの王様となりました。でダビデはどこの出身かと言いますと、まさにこのユダの出身であります。ユダの子孫としてダビデがやがて生まれるんです。じゃあそのダビデはいつ生まれたのかと言いますと、このヤコブの時代からおよそ1000年後なんです。1000年後にダビデがやってきて、このヤコブの言葉の通りになりました。ヤコブは1000年先のことを語ったことになります。1000年も先のことと、ちょっと私たち驚くかもしれません。で、ある方は、非常にこう疑り深い方はこう言うかもしれない。いやいや、このヤコブが語った言葉、それはダビデが王様になってからこの創世記のこの箇所を書いたんじゃないですか。自分が王様になってから、そして自分はユダの出身だから、実はヤコブというその大昔の人がこんなことを、ダビデがやがて現れるよというふうに語っていたんだよと、後の時代になってから書き加えたのではないか。まあ、そうすれば辻褄が合うように見えるわけですね。しかしそれは間違いであります。このヤコブが語ったのはダビデが生まれる1000年前であったということはもうこれは事実なんですね。それを疑う人は誰もいません。そしてこのヤコブが語った言葉、10節の言葉、先ほどこれは当時聞いた人たちは笑い話としか思えないような、そんな夢物語にしか聞こえなかったでありますけれども、イスラエルの人たちはこのヤコブの言葉を信じていったんですね。やがてこうなるというふうに信じて待ち続けていったんです。いつ実現するかは分かりません。まあ、実現してから数えたらそれは1000年後だったということは分かったんですけども、分からないのに、いつ来るか分からないのに待ち望んでいった。まあそれを聞いただけでも驚きます。信仰の大先輩たちはそのようにしてこの御言葉が実現することを待っていったんです。で、旧約聖書にはイスラエルの人たちがいかに不信仰であったのか、いかに罪を繰り返していったのかということが書かれておりまして、いや本当にこの人たちはとんでもない人たちだな、イスラエルの人たちはなんて不信仰な人たちなんだと私たちは思うんです。確かにひどい人たち、確かに愚かな人たちではあるけれど、素晴らしい面もある。信仰という面からは見れば大きな問題はあったに あるんですけれども、このヤコブの言葉を信じて1000年間忍耐強く待ち望んでいったという事実はあるんですね。まあ私たち1000年待てますか。やがてこうなりますよって今誰かが、まあ、預言者が現れてですね、こうなりますよ、あなた方の子孫はこうなりますよと 語られてですね、それが千年先のことですと、まあ、もしあらかじめ分かっていたとして、千年も先のことなど、とてもとても、それより明日どうなんですか、来年どうなるんですかという方を私たちは聞きたいと思います。イスラエルの人たちは千年先に起こることであったとしても待ち望んでいき、そしてその通りに実現してまいりました。次に11節を見ます。11節をお読みいたします。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。先ほど10節を読みいたしまして、今11節を読みました。10節から11節。すんなり続いたでしょうか。すんなり内容がこう連続してつながっているでしょうか。いや、私自身はですね、10節11節続けて読んでも戸惑ってしまいます。というのは、10節で言っていた内容と11節で言っている内容が全然違うんです。いきなりここではなんかロバが出てきて、ブドウの木が出てきます。で、その彼というその11節で、彼はとあるんですが、一体この彼って一体誰だ。さっきは、これはダビデのことらしいと10節で言いましたが、ダビデはロバをブドウの木につないだんだろうか、それともこれは別の彼なんだろうか。で、ヤコブは何にも言わないですね。彼というのは誰だよということは言わない。で、おそらくこのヤコブの語っている言葉をそばで聞いていた12人の息子たちも、この彼って一体誰なんですかと聞きたかったと思うんですね。わからなかったと思うんです。ヤコブの息子たちはこのヤコブが語った言葉を一つ一つ記録してまいりました。わからなかったはずです。一体何言ってんだこの父親は。分からなくても記録いたしました。今は分からなくても、やがてこの意味が明らかになることを信じて、ヤコブが語ったその言葉の通り手を加えることなく記録いたしました。そしてこの息子たちは、ヤコブという私たちの父親はこういうことを語ったんだということを自分たちの子供に伝え、自分たちの子孫に伝えていきました。伝えるだけではなくて、やがてこうなるのだと信じて待ち続けていきました。この11節のことは一体誰によっていつ実現したのでしょうか。この11節の内容はダビデのことではありません。また別の方のことを指しております。今度はヤコブの時代から2000年、およそ2000年後になります。救い主キリストが来られまして、そのキリストの手によってこの11節のことが実現してまいりました。一体どこでそんなことがわかるんですか。なぜ11節が実現したとわかるのですかと言いますと、それは新約聖書のマルコの福音書に出てまいります。皆さんの手法にのアウトラインの真ん中あたりに、ちょっと長いんですけれども、マルコの福音書の11章1節から7節を抜き出して書いておりますので、そこをお読みいたします。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテバゲとベタニアに近づいたとき、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいでようなのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところへ引いて行って、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。このロバの子にイエス様が乗られてどうしたかと言いますと、この後エルサレムという町の中に入っていかれます。エルサレムの町の中に入って、その後何が起きたか。イエス様は、裏切られ、逮捕され、裁判にかけられ、そして、すぐに十字架にかけられて殺されていきます。で、今私はこの11節はこのようにイエス様の時に実現したと言いましたが、これも疑おうと思えば疑うことができます。というのは、ロバを連れてきまして、良いブドウの木を探して、そこに今ロバをつなげばいいんですね。そしたら、ほら、彼はそのロバをブドウの木につないだぞと言えるわけですね。だから、そんなこんなことでこれがイエス様だって言えるはずがない、誰だってできるじゃないかと、いうことも可能であります。しかし11節の後半はそうはいきません。簡単なことではないということが書いてあります。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。まあ、洗うって書いてますから、あ、洗濯するこの洗うかなと思うと思うんですが、日本語にも洗うという言葉はいろいろあります。確かに洗濯をするという意味で使う言葉もあるんですが、例えば波が海岸を洗うという言葉を使うんですね、日本語。海の波が岸辺を洗っていますというふうに使うことがあります。つまり洗うというのは何というんでしょうね、こう流れる、あるいはそこにこう押し寄せてくるという意味合いがあるんです。この彼はその着物をブドウ酒で洗うというのは、何か洗濯しているんではない、その衣をブドウの血で洗うというと、これはもっと分かりやすいと思うんです。ブドウの血で洗うってなんだ、ブドウの血なんてあるはずがないと思うでしょう。イスラエルの人たちは、まあ、当時人々はブドウを育てまして、その実を収穫し、酒樽の中でそのブドウの実を潰してブドウ酒を作っておりました。ですからブドウを潰すとどんな色の汁が出てくるのかは知っております。ブドウを潰したら血が出てくるわけではありません。血のような色をした真っ赤な汁が出てきます。その衣をブドウの血で洗う。ブドウの汁のような真っ赤な血でその衣が染められていくという意味であります。これはできますか？簡単に。できません。一体どのようにして衣が血で染まっていったんでしょうか。イエス様はロバの子に乗られました。十字架にお付きになりました。その十字架にお付きになる前にローマ兵に鞭で打たれました。 衣が血で染まりました。十字架にお付きになられて、肉が裂かれて、血が流されました。そのようにして、この十一節は実現してまいりました。ヤコブが語ってから2000年の後の出来事であります。救い主キリストが実はこのようにしてくださるのだということをヤコブは告げてまいりました。最初に述べた通りに、ヤコブは兄を騙しました。父親を騙しました。自分の幸せのためならば何をしても構わないと思っていた人でありました。周りの人たちから見れば、いや私たちだってその時のヤコブを見たならば、こんな人間こそ地獄に落ちろと言いたくなる人物でありました。しかし神様はそんなヤコブを大切に思われました。ヤコブを見捨てるのではなく、ヤコブを愛し続ける。そしてこの今生涯を閉じようとするこの最後の時に、ヤコブの口を通して後に続く者たちのために希望を語らせていくんです。根拠のない希望ではありません。根拠のない慰めを語ったのではない。本当にそのようになる、その通りになるという事実を彼は告げていったんです。すべてその通りになった。この父親がどんな人生を歩んできたのか、まあ息子たちも聞いていたでしょう。猛録して何かわけのわからないことを言っているに過ぎないだろうとバカにしたのではないんです。息子たちは真剣に聞きました。意味が全部はわからないけど、でもそのことは確かになるのだと信じて子孫に伝えてまいりました。最後にこのヤコブのことから私たちが本当に励まされることがあります。私たちは確かにこの救い主が来られた、そしてやがて もう一度来られるのだということを聞いて信じてはいるつもりであります。そのイエス様がもう一度来てくださることを私たちは今待ってはおりますが、しかし同時に不安でもあります。来てくださるというのはわかるけれど、それを信じたいけれど、でもその来てくださった時に私はどうなるのだろうか。あなた方は天の御国に招かれていますよと聞いてはいるけれど、自分はその一人に入っているのかいないのか、いやもしかして自分はその時あなたはダメです、入れませんと言われるのではないか、そういう不安を私たちは抱えております。こんな私、こんな不信仰な私、こんなひどいことをしてきた私はそこには入れない、神様の御用なんかに私なんか立つことは何一つない、だって私の口から出ることはいつも神様の救いを疑うことばかりしか出てこない、神様の皆を汚すようなことはしか私は言ってないし、そういうことしかできなかった。そんなふうにしてますます自分は天国に入れないのではないかと不安を抱くことがあります。しかしヤコブを見ていただきたい。ヤコブは生涯の最後の時に神様の救いの約束を語ってまいりました。これはヤコブが語ったんじゃないんです。神様が ヤコブの口を通して語ってくださった。神様がこのヤコブのという人を用いたんです。そしてそれは大切なことを語ったんです。ヤコブが語ったことによって後に続く人たちはどんなに苦しいことが目の前にあったとしてもやがてこうなるのだということを信じ続けられるような、その御言葉をヤコブは語ることができたんです。あのヤコブがこんなふうに用いられた。私たちだって同じであります。たとえどんなに不信仰なことを言ったとしても、どんなにひどいことを私たちがしてきたとしても、神様は私たちを捉えて離さない。いや、私たちが思う以上のことを神様は私たちを通してしてください。いや、私を通して、私は何も神様から用いられてません。何もしてませんと今は言うかもしれない。最後の時、神様は用います。今、もうすぐ自分のこの地上の命は終わると言われるようなその時に、神様は用いてくださり語らせてください。救い主キリストはあなた方が聞いている通り、約束の通りにもう一度私たちのところに来てください。私の口が言うのではない、皆さんの口が言うのではありません。神様が言わせてください。私たちはその時、そこで地上の命を終えるかもしれません。それでもこの地上のことは終わりかもしれない。しかし、後に続く者たちが励まされてまいります。あの人がこう語って亡くなった。あの人は私たちにこのような信仰を手渡してくれた。それがどれほどの励ましになっている。私たちは何もできないと思うかもしれない。もう私の人生は、命はここで終わりだ、風前の灯火だ、何もできない弱いものだと私たちは思うかもしれません。手渡すことができるんです。大きな大きな財産を後に続く者たちに手渡すことができる。信仰がありません。ひどいことをしてきました。私は人を愛することはできません。神様を愛することはできません。聖書の御言葉を信じることはできませんと悲しむことはあるかもしれません。しかし神様は顧みてくださるとヤコブを通して私たちに教えてくださいます。私たち、こんな者たちをも顧みてください。主を崇めたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、ヤコブの口を通して語られたその御言葉が千年先に、千年の後にダビデによって実現し、2000年の後にイエス・キリストによって実現していった。イスラエルの人たちが1000年待ち、2000年待ち続けていった。何か気の遠くなるような、私たちにはとても想像することのできないような、そんな気の長い忍耐強さを思わされますが、私たちも今実はそのような立場に置かれている。いつあなたがもう一度来られるのか私たちには知らされておりませんけれども、でも必ずそうなるのだということを信じなさいと言われています。もう一度私たちが待ち望むものであることを覚えたいと思います。そしてまた一方で、本当にその方が来たならば私はどうなるのか、その不安がどこかにあります。その方が来たとしても私は天国には入れないかもしれない。 そんな恐ろしさを私たちはどこかに抱え続けておりますが、主よ、このヤコブがどんな人物であったか、そんなヤコブでさえも大切なあなたの働きに召されて、このようなことを語り、そして伝えていったということ、あなたが私たちにも同じようなことをされていくことを私たちは覚えます。主よ、私たちは確かに何もできません。いや、あなたの皆を汚しております。罪を犯し続け、あなたを愛することはできない、人を愛することのできない、本当にそのようなことを覚えて悲しむものであります。そのような者たちをあなたは顧みてくださり、そのような約束をもここからあなたが語ってくださることを感謝いたします。このクリスマスの季節、あなたの恵みがどれほどに大きいものかを覚えて、共にまたこの季節を歩むことができますように、一人一人にあなたの恵みを施してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。